イースターがあって少し間を置いてしまいましたけれども、引き続きマタイの福音書から御言葉を紐解いていきたいと願います。これまで天の御国の到来、キリストの支配が始まることが告げられて、前の7章までは三条の水訓と呼ばれるイエス様の説教をもって、宣教の働きがなされていきます。心の貧しい者は幸いですとの御言葉に始まるこの教えは、天の御国に生きる信仰者の祝福とその生き方を具体的にさまざまな例え話や例をもって教えるものでした。最後には実際に天の御国に入るにはということを説いて、この三条の説教は終わります。旧約の律法を成就すると言われるイエス様のその教えは、従来の律法教師のようではない、救い主メシアとしての権威ある力に満ちたものでありましたけれども、この8章からはイエス様のメシアとしての権威がもう言葉だけではなくて実際に行動によって表されていきます。今日の箇所ではメシアたるイエス様が実際にその御業をもって天の御国の到来をもたらすお働きをされる様子が鮮やかに現れています。今日もここからイエス様によって私たちに与えられた福音の豊かな恵みに預かっていきたいと願います。早速見ていきたいと思いますが、一節にイエスが山から降りてこられると大勢の群衆がイエスに従ったとあります。前の7章の終わりにはイエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いたとありますが、山でイエス様の教えを聞いてその権威ある教えに驚いて、そこに真理を見出した人々はもっとイエス様のことを知りたく思ったんでしょう。大勢の群衆がイエスに従ったと今日の最初の一節にあります。そして二節には、すると見よ、サラートに侵された人が身元に来てイエスに向かってひれ伏し、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますと語ったとあります。山を降りて最初にイエス様のところに救いを求めに来たのはサラートに侵された病人でした。サラートとは旧約聖書の時代から続く重い伝染病の皮膚病で、当時は不治の病とされ、旧約聖書の律法でもレビ記13章14章などには感染者は厳重に扱うことが定められています。それは単に肉体的な病というよりも、その罪ゆえに神の前に汚れたものとされて、もう忌み嫌われていて社会から隔離され、全く市民権のないもののように扱われていました。旧約聖書には罪を犯した結果サラートになった人々のことが多く書かれています。ミリアム、ゲハジ、ウジヤなどですけれども、そんなことからユダヤの人々にはサラートは神からの罰とみなす風潮があって、病の癒しと罪の許しとを切り離さずに一緒にして考える傾向がありました。そんな中でサラートの病人はもうこの世のどこにも救いを見出すことができずに、 人間の社会から全く阻害されて、見放された人たちでした。このサラートの病人が最初にイエス様のところに来ます。そして主よと呼んで、お心一つで私を清くすることがおできになりますと言います。イエスに向かってひれ伏してこう言ったとあります。ひれ伏しと、ここにあるギリシャ語は新約聖書では一般的に礼拝するということです。自分の絶望的な状況を見て、またイエス様に絶対的な神の権威があることを認めて、彼はイエス様にひれ伏します。心の貧しい者は幸いですと教えるイエス様は、もう何も持たない、自分にはもう何もない、自分では何もできない、もう神様しかより頼む方はいない、そのような心砕かれた者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからですと説かれるイエス様は、このサラートの病人の言葉にご自身への確かな信仰を見ます。そして即座に手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われます。この一言がいかにイエス様のご愛が満ち溢れている言葉かということを覚えたいと思います。当時この恐ろしい伝染病に近づくことはもちろん、直接手で触るということがどれほど危険であったことかはもう容易に想像できます。この病気は重い皮膚病などと訳されて、詳しいことはわからないんですけれども、英語の聖書では病人をリーパーと訳されて訳していて、レプラ、いわゆる雷病であったのではないかとも言われています。日本語の口語訳聖書でもそう訳されています。雷病は今では治療により治る病気となりましたけれども、それは比較的つい最近のことです。この病気のもたらす悲劇は皆さんご存知でしょうか。病状もさることながら受ける扱いも大変なものです。少し前まで雷病人の人たちは隔離されていました。そしてまた大きな大変な差別がありました。日本でも当時の差別を受けていた方々が経験を語る書物は多く残されていますが、もう家族からも見捨てられ、洞窟のようなところで住むようになったり、家を建てるのも、もう家というよりももう掘ったて小屋なんですけれども、それを お館として廃棄されたもので建てるしかなかったり、それはもう想像を絶するものです。またユダヤの社会では当時宗教的にもこれは全くタブーとされていることでした。当時ユダヤの社会では律法で汚れたものに触ることは禁じられていました。そしてそんな中のこと、そんな中でのことですけれども、イエス様はご自分の手を伸ばされ触れられました。全くここには躊躇するご様子が見られません。イエス様が私の心だ、清くなれと言われると、するとすぐに彼のサラートは清められたと3節にあります。まさに救いの癒しの御手を直接伸ばされました。これはまさに当時の律法の壁を突き破って、イエス様の愛によって手で触ってなされた救いの御業です。律法の本質は愛にあります。それを身をもって律法を成就する とご自身言われたイエス様はその通りになさってくださいました。そして彼に言われます。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じた捧げ物をしなさい。4節と言われます。誰にも言わないようにと言われたのは、おそらくこの不思議を知ってイエス様の何か神秘的な力だけが人に広まって、そればかりを期待されるような、そんな誤解のないように、あるいは何かこの世の名声にならないように、そしてそのことによって、罪の贖いをもたらす救い主としてのイエス様の本来のご目的が妨げられないようにとのことだと思われますけれども、そうおっしゃいます。また同時に、そして人々への証のためにモーセが命じた捧げ物をしなさいと言われます。これは旧約の律法を尊重して、それに従って父なる神への感謝を捧げることが大切だということをイエス様は言われているのではないでしょうか。律法を成就されるために来られたとおっしゃるイエス様の教えです。マタイはこの福音書をユダヤ人に向けて書いていますけれども、イエス様はユダヤの律法の習慣に従うことの大切さを示しておられます。私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません。15章でご自身こうおっしゃっておられますけれども、まずイスラエルの家、ユダヤの人たちの救いのために来られたことが言われています。神の救いはまずユダヤのために提供されますが、これがまずこの世でメシアとして人々をお救いになられたイエス様の働きのあり方でした。これが天の御国のあり方を山で説いた後、山を降りて最初に癒しの御業をイスラエルの家の失われた羊ともいえるこのツァラートの病人になされたことにも、そのことがよく表されています。しかし一方で次の5節からはもう一つの癒しの御業が行われたことが記されています。一人の百人隊長のしもべの癒しです。ローマ人のこの百人隊長の求めにイエス様は即座に行って彼を治そうと言われた。7節とあります。当時の敬虔なユダヤ人は異邦人の家に行こうなどとは決して言いませんでした。異邦人の家に入ることは当時のユダヤ人にはできない行為でした。ところがイエス様は違いました。行って彼を治そうと強い決意を表明されました。これは当時の常識を覆すものでした。しかし百人隊長はこう言うんですね。彼もまた主よとイエス様を呼んでいます。そしてあなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。これは実に彼の謙虚さが表れている言葉です。異邦人の家に入ることはイエス様にとってもうトラブルになりかねないことを彼はよく知っていて、その上で、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありませんと謙遜に言っています。そして何より素晴らしいのは、ただお言葉をください、そうすれば私のしもべは癒されますと言っている彼の信仰です。ただお言葉をくださいと。 言葉は意志です。イエス様のお心一つでもうそれだけで癒されると言い切っています。信じ切っています。イエス様のメシアとしてのお神としての権威を彼は信じ切っています。それを自分も権威の下にあるものとして日頃部下の兵士たちを統率していて知っているので、ただ権威あるものとしてただ意思決定をしていただければそれで結構で、全ては神のメシアであるイエス様の言葉の通りになるでしょうと彼は考えています。イエス様はこの世の組織に勝る神の権威をお持ちなので、ただそうお心で定めて言葉でおっしゃっていただければそれで結構ですと、もう全くイエス様に神の権威があることを、その道からがあることを彼は信じきっています。イエスはこれを聞いて驚き、ついてきた人たちに言われたとあり、私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありません、10節と異邦人の彼の信仰を褒めます。そしてこうも言われます。あなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎしりするのです。11節12節。先ほどイエス様はまずイスラエルの家の失われた羊のところ、伝統的に神を信じるユダヤ人のところに使わされたとおっしゃっておられることをお伝えしましたが、この8章の11、12節のイエス様のお言葉はさらに深い意味があります。多くの人が東からも西からも来てと言われるのは、ユダヤの人々だけでなく全世界からイエス様を信じて信仰を持つ多くの人々が、本来神殿に入れず外にいた異邦人でも天の御国に入り、すでに天神の特別の選びにあり救われたアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着くと。これはイザヤ書25章6節などにも描かれる終末のメシアの祝宴ですけれども、神の御国はそのような人々で満ちあふれるということです。ここには万軍の主は万人のために宴会を開かれる、イザヤ書25章6節とあります。それはこの山の上で万民の上を覆うベールを、万国の上にかぶさる覆いを取り除き、永久に主を飲み込まれる。神である主はすべての顔から涙を拭い取り、全地の上からご自分の民の恥辱を取り除かれる、イザヤ書25章7節8節。こうイザヤ書25章6節8節に言われる素晴らしい宴会、黙示録に語られる新天新地をも素晴らし思わせる素晴らしい祝宴です。しかし本来御国の子らと呼ばれて救いに預かるとされている者たちでも、本当にイエス様のメシアとしての権威を認めず信じることがなければ、外の暗闇に放り出されてしまうということです。何より生きた信仰が大切であるということを、異邦人であるローマの百人隊長のしもべの癒しをもってイエス様ご自身、この百人隊長の言葉に感動して、その感動を持っておっしゃっておられるのではないでしょうか。イエス様は百人隊長の信仰に応え、行きなさい、あなたの信じた通りになるようにと言われ、するとちょうどその時そのしもべは癒された、13節とあります。 ヘブル人への手紙11章1節にこのような御言葉があります。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。ヘブル人への手紙11章1節。私たちクリスチャンの毎日というのも、この信仰を持って歩む毎日、信じる道を行く戦いのような毎日ではないでしょうか。日々与えられた課題や困難の中で、主に示された道を不安とも戦いながら進みゆく人生ではないかと思います。私自身ここまで生きてきたのは、さまざまな不安との戦いとの中であったことを覚えます。特に宣教の働きは日々何の保証もありません。ただ信じるのは、これが道と主に示され、またその働きによって主によって、この働きに主によって召されたということだけです。このお方の権威と道からを信じきるのみです。しかしもしそれを信じていなかったら、ここまでのことは何も起こらなかったでしょう。もし神の御声を聞いたとしても、確かに神が語りかけてくださったとしても、もしそれを信じて会社を辞めて永住権を申請して進学校に行って、全くわからないギリシャ語やフェブル語や進学を勉強してということをしなかったら、何も起こらなかったと思います。果たしてこれが本当に役立つのか、全く保証のない中、しかしやはり主を信じて毎朝朝早く起きて勉強したり、あるいはそのために働いたりと日々前進し続けなかったら、その歩みをやめてしまっていたら、その後救われるものが起こされたり、全く生きる自信を失っていた方々が回復したりという、主の神様の素晴らしい御業を見ることはできなかったでしょう。皆さんもこれまで実際ご本人、あるいはご家族の方の重い病気や非常な困難を克服された方々、あるいは今なおそのただ中におられる方々がいらっしゃるのではないかと思います。しかしそんな中を克服できたのも、あるいは克服できるのも、やはり何の保証もない中、神の道からのみを信じた、あるいは信じるからです。さて再びマタイの福音書に戻りますが、さらにこのあとイエス様はペテロの姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になり、直接彼女の手に触れて癒されます。これはあえてマタイはユダヤの社会では伝統的に軽視されていた女性にもイエス様の癒しの御手が述べられたということを記したかったからなのかもしれません。当時ユダヤの教えでは、自分の妻でない女性に触ることは禁じられていました。熱を持っている病の人に触れることもパリサイ人の規則に反していました。しかし先のザラートの病人や異邦人の百人隊長のしもべの癒しの時もそうですけれども、イエス様の愛が律法の壁を越えてこのような行動に表されています。彼女は癒されイエス様に仕えるものとなったことがここからわかりますけれども、変えられました。さらには悪霊に疲れた人々にもイエスは言葉を持って悪霊どもを追い出し、病気の人々を皆癒された、16節とあります。聖書はこれらの御業が預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであったと記しています。彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負った、17節このあとさらにマタイはこの8章で湖を渡る弟子たちの船が嵐に遭うとき、 弟子たちにどうして怖がるのか。信仰の薄い人たち、26節と言われ、風と湖を言葉を持って叱りつけて沈められます。この時も言葉を持ってなさっておられますけれども、イエス様は病を癒し、悪霊を追い出し、また嵐さえも沈めます。そしてそれはこの時も信仰を弟子たちに求めるものでした。ここでもイエス様がご一緒であるにもかかわらず、周りを見て怯えて信仰を失いそうになり、主を助けてください、25節と弟子たちの求めに応えてくださるイエス様の深いご愛を覚えます。さらにはガダラ人の地でイエス様が悪霊に疲れた凶暴な男たちから悪霊を追い出して豚に乗り移らせた話をもって、この8章の話は閉じられています。今日のイエス様の病の癒しの御業、悪霊払いの御業、嵐を鎮める御業の中にイエス様の救いの豊かな広がりを見ることができます。本来イエス様が来られた目的である魂の救済、罪の贖いによる滅びからの救いだけでなく、病の癒しや悪霊払いといった身体的肉体的な癒し、実際の地上の生活の中での健全さの回復もイエス様の救いの働きの中に大きな意味を持っていたということを示しています。私たちがあらゆる点で霊的にも肉的にも健やかに生きるためです。さらには宗教的社会的偏見と誤解の中で抑圧されて生きていくことを余儀なくされていた人たちにイエス様の御国がもたらされていきます。そしてその救いはユダヤ人にも異邦人にも、当時社会的に認められなかったツァラートの病人や女性にも、ローマのエリートにも、万人に直接的にも、あるいは言葉を持った間接的なお働きを通しても、イエス様を主としてその救いを信じる者に、その信仰の通り神の権威ある御言葉を持ってそれらが与えられていきます。その道からは人間だけでなく被造物すべて、天候も自然界もまた悪霊さえ、霊の世界も全てに及んで、この世界の全領域をご支配される神のメシアの全能によって天の御国がもたらされていきます。天の御国の豊かな広がりがこうしてこの地上にも現実のものとしてもたされていきます。どうか私たちも今この恵みに預かり、そしてまた何よりやがてもたれる天の祝宴につながるものとなれますように。あなたの信じた通りになるように。これは何でもやみくもにイエス様を信じればその通りになると言っているのではありません。しかしやはり信じる者のその信仰にイエス様は応えてくださるということです。私たちの信じるイエス様は生きて働く神です。時間も空間も超え、いつでもどこでも、今日もその全能をもってお心一つで何でもおできになる方です。今私たちの心を知ってくださり、願い祈る求めを聞いてくださるお方です。そのような生きた関係を持ってくださる愛ある、愛にあふれた方です。もう私たちのもう叫び求めたくなるような切実な願いを聞いてくださって、実際にその現場にいらしてくださって触れてくださり、汚れを取り除き癒してくださるお方です。 今天におられて、また私たちと共におられて、そのようにしてくださいます。このイエス様の愛、私たちの心の深くにある思いも全て汲み取ってくださり、タッチしてくださって、このお方のこのようなご愛を、タッチしてくださるご愛を知ることができますように。信じた通りになるようにと、そのまま与えてくださるこのお方のご愛と御力を知ることができますように。イエス様は信仰に応じてそれぞれに御業をなさいました。ギリシャ語の奇跡という言葉は、文字通りに訳すと力という意味です。信仰が神の力を引き出すんです。願わくば私たちも生きた信仰を持って、もうイエス様が驚かれたほどの信仰を持って、イエス様に従い、その御救いの御業に預かり続けていきたいと願います。一言お願いします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。今日はイエス様が山上の説教を終えられて山を下り、実際にそのお働きをもって天の御国の到来を示してくださった、具体的にその働きをもって天の御国がもたらされていく、そのようなところを学ぶことができて、御言葉からその素晴らしいイエス様の御業を教えられて、心からありがとうございます。イエス様は、ザラートに侵された病人、もう社会的にも全く絶望していた、もう神からも当時引き離されたと思われるようなものにも、あるいは社会的に当時虐げられていた、認められていなかった者たち、女性や あるいは悪霊に疲れた者でさえも、皆それぞれの信仰を見て、また哀れに思い、癒しの手を差し伸べてくださって、完全な癒しを、完全な体を、回復を与えてくださって、また霊的に肉的に社会的にも健やかに生きていくことができるようにしてくださいました。それは伝統的なユダヤの民だけではなくて、私たち異邦人にも救いに、その同じ恵みに入れてくださるべく、救いの御手を差し伸べてくださいました。神様、このことを感謝します。そしてまたイエス様は、私たちの本当に心にある叫び、求めにも聞いてくださって、そして信仰の通りになるようにとおっしゃってくださって、それを与えてくださる愛、ご愛豊かな神であられることも覚えて、心からありがとうございます。私たちは往々にして自分のことばかりを願い求めるものでありますけれども、どうか私たちがその今苦しい中にあったとしても、この周りに、あるいは人に助けを求めるということではなくて、そこの場からイエス様を見上げて、この方に全てを期待して、イエス様に信頼して、イエス様の癒しを、また回復を与えてくださることを信じて歩んでいくことができますように。私たちの日々の暮らしの中にはチャレンジがたくさんあります。本当に泣いてしまうようなことばかりです。絶望を覚えることばかりです。しかしどうか自分のうちにそのようなものを見るときも、自分を見るのではなく、あるいは人を見るのではなく、人に頼るのではなく、ただイエス様のみに、何の保証もないと人々は思うかもしれません。しかしそこには確かに神の権威があり、神の確実な救いがあることを私たちは信じますので、どうかあなたの御心を私たちの上に成し遂げてください。感謝して、尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りします。アーメン。